レビ記の一章です。今日からですね、ついに私たちはモーセ五書の第3の書物に入りました。創世記から始まり、そして出エジプト記に入り、そして前回出エジプト記が終わりました。そしてレビ記に行きますが、レビ記という名前はですね、その通りレビに属する事柄ということで、幕屋で奉仕をするレビ族の人たちが何をすべきかということについて書いてあるわけなんですけれども、もともとはですね、ヘブル語のこの書物の題名がですね、そして主は呼び寄せられたという題名になっております。それが一節の主はモーセを呼び寄せというところにあるわけなんですけれども、話の続きでやります。ちょっとまずこの1節2節を読みしますが、主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げるものを捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならないということですけれども、これは前回の続きなんですね。出エジプト記の40章の34節35節にですね、こう書いてあります。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからであるということで、ついに幕屋が完成し、そしてモーセが入ろうとしたけれども、そこに栄光の雲が満ちることによって、その雲が濃かったので入ることができなかったほどであるということだったんです。覚えてらっしゃるでしょうか。その栄光、この雲というのが栄光を表していてですね、もう神のみを見ていくというですね、そういう状況の中にあって、モーセさえもその中で何らかの行為、人間の行為を行うことができなかった、人間に栄光が与えられるその隙間さえもなかったという、非常にこの濃密な神の栄光の現れ方があったわけなんですね。そしてそれが一段落して、今度は会見の天幕の、だからつまり幕屋の中から主がモーセを呼び寄せられたということなんですよ。これまでは出エジプト記においては、神はシナイ山におられて、そしてシナイ山でとても恐ろしい姿によって、黒雲であるとかですね、稲妻であるとか、または、その角笛の音であるとかですね、そういうものによってですね、神様はこのご自分を表されたわけなんです。けれども今この宿営の真ん中にある、イスラエルの民の宿営の真ん中に、この設置した幕屋の中から、彼らのど真ん中に、このおられて臨在されてですね、覚えてますか、あの金の子牛の事件があった時にですね、神様言われました。私はあなたと一緒に行かないよって。私があなたと一緒に行ったらあなた方は滅びるかもしれないから。けれどもモーセが取りなしを行い、そして神様がご自分の名前を表しましたよね。私は情け深い神であると、怒りに遅い神なんだよですね。そして神様がまたやり直しを与えてくださった。その憐れみに満ちた神様が今真ん中にいてくださって、そしてその真ん中からモーセを呼び寄せてくださっている。で、場所が変わっていますですね。そしてですね、このレビ記というのは非常に興味深い。それはですね、ここで神がモーセに語られる言葉のみなんです。何か他の人たちがこの活動をしたり、なんかその物語になっているのではなくて、今ここでモーセが呼び寄せられて、そして神様がモーセにお語りになる、その言葉のみが書かれています。だから主が仰せられた、主が言われた、告げられた、これがずっと続くわけなんですね。つまり神の栄光が如実に現れている書物とも言うことができるわけなんですね。人間の考えや主張が一切入っていない 書物と言ってもいいかもしれません。そしてこのレビ記においての中心テーマが、私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。英語だと Be holy for I'm holy と言ってますね。私が聖であるから、あなた方も聖でなければいけない。私たちは創世記から今度出エジプト記に入った時にですね、覚えてますか？モーセに主が現れた時に、あなたは靴を脱がなければいけない。なぜならば、ここは聖なる地であるから。聖なる神が現れてくださったんですね。で、その聖なる神に、このイスラエルがエジプトのこの世からですね、この世からこの贖い出されて神様のところまで導き入れられたわけなんです。その出エジプト記においてはですね、神様の大いなる贖い、救いを見ることができましたが、今度はその救われた者たちが神様といかに交わることができるのか、いかに一つになっていくことができるのか、いかに一緒にいることができるのかが書かれているわけなんです。つまりキリスト者の生活にとってはレビ記というのは非常に密着した、私たちの生活に今最も密着した書物だとも言えるわけなんです。私たちはイエス様を受け入れたのであればですね、罪から救われました。そして私たちはイエス様がおられる天の中に入ることができる希望も与えられていますけれども、この地上に生きている間、いかに汚れ、罪から離れて神のものとして生きていくことができるのかどうかという課題を持ちながら生きているわけなんです。で、清いということを私たちはレビ記においてじっくりと学ぶことができます。この清い神様と交わるためには当然私たちが清くなければいけないわけなんです。そして神様が与えておられる教えがレビ記に書いてあるわけなんですけれども、レビ記は二つに分けることができます。はじめは一章から十六章までです。そして後半部分が17章から27章までです。私たちが清いという言葉を聞くときはですね、タバコを吸わない、お酒を飲まない。だからそういう、なんて言うんでしょうかね。何か一つの行為を、なんか、なんて言うのかな。なんかありますよね、私たちのこのイメージがあるわけなんですが。けれども、レビ記においてはですね、じっくりと1章から16章まで、犠牲あるいは生贄を通してこの聖なる神に近づく方法を教えてくださっています。私たちが何らかの行為を行ったから清くなるのではなく、犠牲を伴ってこそ神に近づくことができ、その清さに預かることができるんだというのがあり、この私たちが学ぶところの一章からそして七章まではそのあらゆる捧げ物についてのいろいろな捧げ物についての教えになっています。具体的には全焼の生贄、そして和解、ごめんなさい、穀物の捧げ物、そして和解の生贄、罪のための生贄、財家のための生贄、あと少しですね、本当は実は注ぎの、供え物というのがあるんですけれども、まあですから正確に言うと6つなんですが、主に5つの、この捧げ物があるんですね。で、今日はですね、その最初の3つを見ていきます。全焼の生贄と穀物の捧げ物と、そして和解の生贄です。で、先ほど読みましたが2節のところで、あなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。これが基本なんですね。家畜の中から、野原にいる野牛ではなく家畜なんですね。自分が育てた、 自分の所有を自分と共に育ってきた。そして価値のある。その家畜を持ってきなさいということなんです。私たちはですね、怠慢なんですね。性質からして怠慢です。ですから神様の前に出ていくということも怠慢になるんですね。その究極はですね、こういう話を聞いたことがあって本当だと思う、本当の話だと思うんですが、鎌倉においてですね、お坊さんがですね、ロボットのお坊さんができたっていうですね、話を聞いたことがあります。ですね。すべてを簡単に済ませよう。すべてを適当にしていこう。できるならば丸投げして他の人にやってもらおう。けれども、神様はそれを許しません。自分自身が、自分の家畜を、これを持っていきなさいと。いうところから始まって、それで全焼の生贄に入りますが、3節ですね。もし、その捧げ物が、牛の全焼の生贄であれば、傷のない牡牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は、全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うため、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は主の前でその若い牛をほくり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。全焼の生贄から始まりますが、これはいいですか、レビ記から始まったものではないということをよく思い出してください。実にノアが洪水の後に、箱舟から出た後に捧げたものが全焼の生贄でした。そしておそらくは、このアダムとエバの息子であるアベルが羊を捧げた時も全焼の生贄であったかと思われます。ということはですね、これはもう初めから神様が、に、その人々が近づくことにおいてですね、捧げていった、もう基本中の基本の大前提となる生贄になっていくわけなんですね。で、この生贄の特徴は、全部を祭壇の上にで焼くということなんですね。全部です。ですか。それが9節に書いてありますけれども、この全部を祭壇の上で、だから全焼なわけですね。すべてを焼くということで、全焼の生贄ということになるわけなんです。まず、この全焼の生贄、実はですね、あと2章と3章の穀物の捧げ物と、あと和解の生贄もそうなんですけれども、自ら進んで捧げている自発的な生贄なんだということに注目したいと思います。3節にですね、主に受け入れられるというふうに書いてあるところのヘブル語は、訳し方によって、主の前に自発的にと訳すこともできます。かなり違う訳になってしまうと思うんですけれども、主の前に自発的に自ら進んでと訳すこともできるような、言葉になってるんですよね。で、私たちが考えるのはですね、生贄というとですね、何かここでこれ神様がこう命じてるじゃないですか。だから、なんかこれやらなきゃいけないのかな。ね。これ義務的にね、もうとにかくやっていかなきゃいけないのかなっていうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんですよ。ここで、もし全焼の生贄、牛の生贄であればっていうふうに言っているのは、ですか？あなた方の中で、牛を捧げたいという人がいるんだね。わかったわかった。その場合は、じゃあ、オスにして、傷のないものにしなさい。こういうふうに言ってるわけなんです。つまり、まずイスラエルの民が自ら進んで、イスラエルの人がこれ捧げたいと言っているものを捧げていくわけなんですね。で、このようにまず私たちが清めに預かるというステップの始まりは、別に強制されるわけでなくても、私が神様にお捧げしたい、自ら献身をする決意なわけなんです。自分の身を捧げていく。これをしていくのが、まずその清めの第一歩になるわけなんです。そして、次に、先ほど言いましたが、傷のない牡牛ということであって、 血管のないもの、傷のついているもの、これは拒まれるよということですね。なぜならば、それを受け取られる神は完全な方、聖なる方なので、受けることができる、受け取ることができる生贄というのも、完全なものでなければいけない。完全を示すものでなければならないわけなんです。で、イエス様が、こういう言葉を言いましたよね。だからあなた方は、天の父が完全なように、完全でありなさい。天の父が完全だからあなた方も完全になりなさい。完全な生贄として自分自身を捧げなさいということです。ところがですね、私たちは完全になることはできないことはよく知っているわけです。で、ここですごい大事な原則があります。まず、私たちが捧げると言っても、実は主が私たちのためにすべてを捧げてくださったんだ。私たちが捧げなさいと神様に命じられる前に、またそういうふうに、そうですね、命じられる前に、主がもうすでに私たちのために捧げてくださったんだということです。この全焼の生贄で現れているのは、実は私たちが一方的に神様からしなければいけないということを言っているのではなくて、実は神様ご自身がしてくださったことを私たちが思いながら神様の前に出ていく、その応答の行為なんですね。故に全焼の生贄においても、穀物の捧げ物においても、その他の生贄において捧げ物においても、すべて神様がすでに捧げてくださったイエス・キリストご自身を表しているんだということなんです。ヨハネの第1の4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。このようになだめの供え物としてイエス様が捧げられたがゆえに、私たちが応答として捧げていくんだよ。ですからここの全焼の生贄というのは、イエス様を表しています。そしてその全焼と言ってますけれども、これは全てを、自分のあらゆるものをもう神に捧げた。イエス様の場合は父なる神に、ご自分の父に全てを捧げたということです。ご自分の意思でなされたことは何一つもないんですね。イエス様は必ず父が言われることを行っていった、父が命じられることを行っていった、父が語られることを行っていった、父がなされないことをご自分はなされなかった。ヨハネの5章の19節に、誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのですという、すべてが父なる神のものであり、そしてすべて最後まで父の意志の中に自分を従わせていくというのが、これが全き献身、イエス様がなされたこの全焼の生贄だったんです。で、今はここでは牛なんですけれども、時の終わりには神はご自分の御子をこの牛と同じように、その肉体を生贄としてお捧げになった、またそれをイエス様がご自分でそれを自発的にですね、願って、進んでいかれたということがですね、詩篇の40編の6節から8節にこの予言されているんですけれども、こう言ってます。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を聞いてくださいました、開いてくださいました。 覚えてますか、私の耳を開いてくださったって、出エジプト記のですね、この立法のところで、この7年間ですね、6年間働いた、この奴隷がですね、自由の身になることはできるけども、一生主人を愛しているからというときに、この耳をですね、耳たぶ切りでこう通しなさいというふうに書いてありました。それ一生涯奴隷になるためですね。このこと言ってる、耳を開かせた。そして、あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書かれてあります。我が神私は御心を行うことを喜びとしています。あなたの教えは私の心の内にあります。わかりますか？今全焼の生贄をずっとですね、このイスラエルの民は捧げていくわけなんですよ。けれどもそれでは満足を神はされなかった。そこで私は御心を行うために、つまりこの全焼の生贄に現れているキリストの姿を行うために、私は今から私自身が全焼の生贄になります。私の肉体を持って全焼の生贄になります。ということを述べている箇所なんですね。そして、今読んだところで、4節に、頭の上に手を置くとあります。ぜひですね、第一礼拝の説教を聞いてください。ですか？そこにですね、清めということは一体何なのか。聖書からのですね、明確な教えを、昨日はお話ししました。で、その中でとても重要な、この要素が手を置くという行為なんです。まあ、よく日本語で安守と言われますけども。手辺に安全の安ですね。そして手を置くって安守。元はというとですね、こうやって牛の頭の上に手を置くんですよね。なんかちょこっと置くのではありません。もうギュッと掴む感じです。そして何をするかといったら自分の罪を告白します。主よ、私は罪人です。私は罪人です。その後で自分の手で刀で首を切るわけです。ちょこっと切るんじゃないですよ。もうほとんど頭が切れるような感じで切る。そうすると血が出てきますよね、当然。で、ちょこっとの血じゃないですよ。もう、大量出血です。バケツみたいな形で、この器の中にそれを入れ、そして祭司はそれを、周りって書いてますけど、新共同訳と側面と書いてます。こうですよ。バシャーですよ。なんでそんなことをしたかというと、これは、私の罪を、のために流された血なんだ。この牛は私の罪が移って転化されて、この牛が罪人となったんだ。今見ているこの殺され、そしてほふられ、血を流され、そしてこれから解体される、バラバラにされるこの牛というこの姿は私の姿なんだ。身代わりになったんだ。高価なたっといこの牛が自分の目の前で殺されます。その罪を犯した自分のそれの身代わりになって死んでいったんだ。ここに私がいる。同じように私はキリストと共に十字架につけられたんです。このようにパウロが告白しました。あのキリストは私だったんだ。キリストが十字架につけられているのは、私が十字架につけられているんだ。私が罪を犯したがゆえに、このように罰を受けているんだ。でも私は、受けなくてもよくなったんだ。もう、罪とは、おさらばなんだ。古い自分とは、さよならなんだ。イエス様が全部してくださった。ここに清めの根幹があります。ですか。そして、パウロがこう言ってるんですね。ローマの12章の1節に、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。礼拝とは何か。
今全焼の生贄を見ました。イエス様がしてくださったことを見ました。そしてもちろん私たちは殺されませんよ。けれども生ける供え物として、同じように私のこの体は神のものなんだ、この体は罪を清められた、血が降り注がれた体なんだ、もう頭も手足も内臓も全部が神のものなんだ、これを告白すること、これがこの何ですか、土台と言っていいでしょうかね、土台になるわけなんですね。清い生活、神との歩みの中での土台になるわけなんです。それで次をご覧ください。6節からです。またその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄の部分、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とを祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。ほふられた生贄、これを祭司はまず皮を剥ぎます。その皮は、まあ、ここには書いてないんですけれども、他の箇所に書いてありますが、祭司のものとなります。以前ですね、アダムとエヴァに対して神様は皮の衣をお与えになりましたけれども、同じように祭司がその皮を受け取ります。そしてその後で、体をですね、牛の体を切り分けるわけなんです。覚えてらっしゃるでしょうか。この切り分けというのを以前も創世記で見ることができましたが、神様がアブラハムに契約を、約束をお与えになって、まずはじめにですね、星の数のようなですね、子孫をお与えになるという約束を与えになってですね、そして今度は土地なわけなんですよ。土地の約束の時に確証を与えるために神様が生贄を用意しなさいと。そして真っ二つに裂きなさいと。で、鳥はですね、裂かなくていいけども、この他のものは真っ二つに切り分けなさいと。それ切り分けたところで、その間を通るわけなんですね。そして契約を結ぶわけなんですよ。でも神様が一方的に、そこ松明を通しですね、ここに通ってくださった。つまり神が一方的にご自分で契約を結ばれて、私が必ずこれを果たしますよという約束を行われたわけなんです。で、同じようにここでも切り分けを行っています。そして、ですね、そしてですね、今、この、まず死体がですね、こう切り分けられてて、頭はですね、まずもうほとんど切れてますよ、これね。ちょん切っちゃって、こう乗っけて。そして、足もですね、こう切り分けていき、で、あと内臓とかありますよね。あとこの足の部分ですね、これ先のところに汚れてますので、洗うわけなんですよ。で、洗った後でそれ上乗っけて、この、まず巻きがありますよね。その巻きの上にこれ乗っけて、そして、この、やっていくわけなんです。で、全部が燃やされていく。その部分部分が、この分けられた部分部分が神の中で燃やされていくというわけなんです。まずイエス様がそのような方でした。ご自分の頭、頭も神のもの、父なる神とものとなり、内臓、内なる思いもですね、神のものとなり、そして足、歩いていくところも神のものとなり、私たちも同じようにですね、思いの中においても、自分がこのこれから歩んでいくすべてここですよね。私たち人間というのは脳から発せられているわけですね。この思いの中においても、まず神のものとなっていて、そして内なるこの内臓においてもですね、聖書の中ではですね、心という言葉もありますけれど、肝臓とか腎臓という言葉も使われています。この肝ですよ、肝。そこでものすごいこう感情、深い感情を表すときに使う。まあ、断腸の思いっていうね、中国のことわざでもあるように。それを使うわけですね。だから本当に心の動機の中においてもですね、本当に小さな動きの中にもそれも神様のものになっている。足においても、どこに行くかどこにね、それにおいても神のものになっている。これがキリスト者の歩みになっているわけなんです。そして、
その後でもちろん煙が上がっていくわけです。昨日もお話ししましたが、そして私たちはキャンプにも行き、いい匂いを嗅ぎましたよね。バーベキューですよ。肉の匂いですよ。これをなだめの、主へのなだめの香りの火なんだ。ということなんです。神が心よく受け入れてくださったんだ。皆さん、心配しないでください。昨日もですね、質問を受けました。死のために生きる、死のために死ぬっていうことはできないです、今は。皆さんも同じ疑問を抱かないでしょうか。私がどこまで献身をしたら神様を受け入れてくれるのか。今の私では受け入れてくれないんじゃないか。いや、違います。その決断ですね。イエス様に従っていきます。これをとても心地よく、心よく受け入れてくださっています。自分がそれなりの人間だったら神様を受け入れるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、私の今あるがままの全部姿をあなたの前に持っていきます。私の今のこの私を持っていきます。そしたら神様、ああ、いい匂いだ。受け入れてくださってるんですよ。これが一つ。そしてもう一つですね。先ほど、昨日で、第一礼拝でもお話しましたが、主の前でっていう言葉が何度も出てきますね。五節には、その人は主の前でとあります。そして、今から読むところに、11節にも主の前にとあります。ですか？すべては主の前に。もう自分は神と自分としかいないんですよ。他の人が入る隙間がないわけなんです。他の人がどう見てるかっていうこともないわけなんです。ですか？では次、10節からです。しかし、もし全焼の生贄のための捧げ物が羊の群れ、すなわち子羊またはヤギの中からなら、傷のないオスでなければならない。その人は、祭壇の北側で、主の前にこれをほくりなさい。そして祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。またその人はそれを部分に切り分け、祭司はこれを頭と脂肪に添えて祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。こうして祭司はそれら全部を捧げ、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物であるということで、牛ではなく子羊、またヤギの中からの生贄だということで、牛と手順はほとんど同じであります。まあ、唯一、なんか強調されているのが11節で、祭壇の北側ですね。ですから、東から入ったら、この入り口から入ったら、右側の方ですね。の方で、この、ほくりなさいというふうに書いてあるところ。まあ、このぐらいですね。他のところは同じですね。で、なんで、このようにいろんな種類のがあるかと言ったら、これは、それぞれが持っているものが違うんですよ。牛と言ったら、もう非常に高価です。ね、私たちね、まあ、農業、やってる、営んでる人いますか？いないですよね。酪農営んでる人いないですね。だいたいわかんないですね。だから、現代版に直すと昨日もお話したんですが、小型車ぐらいですよ。中古だったら安い牛。そしてちょっと新車でね、いいものだったら和牛っていう感じですよね。で、そのくらいするんですね。で、これはちょっと無理だという経済的な状況の人たちがいるわけなんですよね。で、それで、この羊だったら、まあ、ちょっと、ゲンチャリぐらいかなと。ね。で、それを捧げることができると。ですね。で、それを、この、今、捧げていく。で、特に羊の群れから、自分のところから。ということなんです。ずっと後にですね、このソロモンが神殿を建てる、その敷地を購入した人がいて、それは、父ダビデです。ソロモンの父ダビデなんですが、で、彼はですね、今のちょうど神殿の丘、当時はエブス人のアウラナという人が持っていた畑だったんですけれども、その区域を全焼の生贄を捧げるとして買い取りたいということをダビデが言いました。 アウラナはですね、父じゃないや、王ダビデを非常に敬ってですね、すべてを捧げします。今、全焼の生贄、この土地はもちろんのこと、その全焼の生贄のための、この道具ですね、また牛もそうで含めて、全部を捧げし、持ちくださいとこう言ったんですけど、ダビデはそれ断ったんですよ。なぜかというと、こう言ってます。いいえ、私はどうしても代金を払って、あなたから買いたいのです。費用もかけずに、私の神主に全焼の生贄を捧げたくありませ ん, なんです。わかりました。自分の持っているものから積極的に捧げることによって初めて礼拝になるんだよということです。これが先ほど最初に話した自分自身を捧げなきゃいけない、自分に関わるものを捧げていかなければいけないということであります。では次行きましょう。14節です。もしその人の主への捧げ物が鳥の全焼の生贄であるなら、山場とまたは家場との雛の中からその捧げ物を捧げなければならない。祭司はそれを祭壇のところに持ってきて、その頭をひねり裂き、祭壇の上でそれを焼いて煙にしなさい。ただしその血は祭壇の側面に絞り出す。またその汚物の入った絵袋を取り除き、祭壇の東側の灰捨て場に投げ捨てなさい。さらにその翼を引き裂きなさい。それを切り離してはならない。そして祭司はそれを祭壇の上、火の上にある焚き木の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物であるということで、さらに貧しい人が捧げることができるように、鳩を、その鳩の枠組みを神は設けておられるわけなんですね。わかりますか？このように神様はですね、このような場合は、このような場合は、このような場合はとおっしゃって、それでどのような状況にいる人であっても、その場で神様に応答してご自分を捧げることができるようにしてくださっているわけなんですね。すべての人が神様に献身をすることができる、その枠組みを神様は設けてくださっている。すべての人がその召されたところに留まっていなさい。これをパウロが言いましたね。召されたところに留まっていなさい。もしその機会、これ奴隷に言ったんですよ。奴隷ですよ。ローマ社会の中の。ですね。奴隷がどうやって、この中特定にいいことをできるのか。でもそこに留まっていなさい。ずっと前にですね、このアメリカの私たちがいたときに、日本のために祈っていたその一人の人がですね、この病気に、本当に身体の病気にかかって、もうここから下は動かない状態になって、最後は、手に召されたわけですけども、その牧師さんなんですよ。そして、もう何もできない。でも、その知り合いのですね、アメリカ人の牧師さんは、チャック牧師の、黙示録のね、メッセージを、この訳しなさいと、仕事を与えたんですよね。わかりますか？どこに置いても、私は、これではできないですよって。ないんだよっていうことです。ないんだよ。で、ここでですね、牛や羊と異なるのは死体、死体ってさっきから言ってる、その死んだ体じゃなくて、体の部分ですよね。死体を部分に切り分けることが完全にできないんですよね。しないですね、これ。例えば、何ですか、この、翼を引き裂きなさい。それを切り離してはならないというのが書いてありますね。ですから、なんでかっていうのをちょっと私もね、ずっと考えたんですけど、よくわからないんですが、おそらくはなんかぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかな。例えば、絵袋をですね、出して、絵袋を出してですね、そして、この捨てなさいって言ってるのも、本当は最初内臓を洗ってですね、捧げなさいって言ってるけど、絵袋ってもの汚いのが入ってるじゃないですか、いろいろと。で、それはだから、いろいろ洗って、なんかいろいろ細工してもですね、なんか、うまくいかないから、なのかなと私想像してるんですけども、結局ですね、この、部分部分に切り分けるという、本当はそれは理想なんですよ。理想なんだけども、そこまでできないけれども、ある程度切り分けていくっていうですね。できるところまで切り分けていくということを、行っているんじゃないかなという、ことなんですよね。で、これもまた同じことは言えますけれども、私の今のこの信仰では、私の今のこの状況では、でも神様は、 不完全なように見える、理想のようには見えない、そのような状況の中でも神様を捧げるように呼びかけておられるわけなんですね。で、驚くことにですね、この家バトの生贄を捧げた新約聖書に出てくる人がいるんですけども、イエス様の両親なんですよ。ヨセフとマリア。ルカによる福音書にこう書いてありますが、さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の初子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山場と一つがい、または家場との雛にはと定められているところに従って犠牲を捧げなさい。あとレビ記の12章に出てきます。この出産後の女性が生贄を捧げる。で、羊と本当は家場と捧げなきゃいけないんだけれど、貧しい場合は、この、山ぼと一つが、または家場との避難にはと、このランクを下げてですね、捧げるように命じているところがあるんです。つまり貧しかったということです。イエス様の家庭は貧しかったんですよ。第二コリントの8章の9節にこう書いてあります。あなた方は私たちの主、イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。わかりますか、ここは。イエス様は富んでおられます。イエス様はどれだけお金持ちか。イエス様は、ビル・ゲイツよりも金持ちです。今ビル・ゲイツよりもなんか金持ち出てきたんですよ。名前忘れちゃったな。ね。いますけれども。もっと金持ちです。世界の金、銀は私のものと、ハガイ書に書いてあります。けれども、人としてお生まれになった時には、人のいろんな経済的な、その層の中においての下の方で、現れてくださったんです。なぜか私たちが豊かになるためなんだよ。で、その豊かというのは単に金持ちとかそういうことじゃ全然ないです。そうではなくて、私たちが豊かに捧げることができるような、その意味での豊かさです。この今の読んだ、これはですね、第2コリントかな、第二コリントの8章の9節ですけど、その前後関係を読むとですね、豊かに捧げるという意味での豊かさです。貧しきイエス様を見るときにですね、私たちが他の人たちのために分け与えていく、このように召されているんだという悟りを持つことができます。このようにして、前哨の生贄を見ていくことができましたが、今度は穀物の捧げ物ですね。2章の1節から、人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持って行きなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主への名だめの香りの火による捧げ物である。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものであるということなんですが、穀物の捧げ物はそれ単独で捧げられている場面を他の箇所で見出すことができません。おそらくはほとんどの場合、一つあった、罪のための供え物で本当に極貧の人はこれ捧げなさいっていうのがありますけれども、それでもその時は油を注いでいけないとかですね、あと出てきますね、次回 来週の日曜日学ぶと思いますが、ほとんどの場合ですね、コンビでその備えて捧げるんですね。全焼の生贄あるいは和解の生贄とともに捧げていくものであります。やはり神様に捧げる前提とは血を流さなきゃいけないんです、ね、肉じゃなきゃいけない、血を流さなきゃいけない。でも穀物を捧げていく、これを共に行っていくわけなんです。穀物が意味しているところは命です。主が与えてくださったその植物ですね、命を、その実を主にお返ししていくという意味合いがこの穀物の捧げ物にあり、イエス様のご生涯が、イエス様がこう言われました。私は命のパンです。命のパンです。イエス様の福音書ですね。御霊がイエス様の上に下りました。で、聖霊様によって恵みの技が行われました。今まで捕らえられていた人たち、苦しみを受けていた人たち、希望も何もない人たち、目が見えないであるとか、長血を患っているであるとか、悪霊に疲れているとか、墓場の中に生きているその悪霊もいましたよね。悪霊に疲れた人もいました。そして自分のたった一人の息子が死んでしまったヤモメもいます。恵みの技を行い、そしてもう夜を明かすほど父なる神の前で祈られたイエス様、そして恵みの言葉を語られたそのイエス様のその命ですね。この命、イエス様の人間そのものと言ってもいいかもしれません。イエス様人間ですよ。もう神の子ですけど、神ですけれども人間でもあります。で、ルカによる福音書は特にその人間たるイエス様の姿が前面に出ている福音書なんですけれども、そのルカによる福音書にはですね、この聖霊に満たされたという言葉がたくさん出てきます。そして祈られたという言葉も出てきますね。で、それをお捧げしているという状態ですね。で、イエス様蘇られました。そして弟子たちにですね、ガリラ屋で待っていなさい。そのガリラ屋ではですね、弟子たちはどういう思い出があるかといったら、もう本当に生き生きと働いていらっしゃる、生き生きと生きていらっしゃるイエス様を見ていた。そのイエス様が生き返ってくださったんだ。この喜びですね。ですから、その命を表しているかもしれないんですが、けれども福音書がもしそこまでの話であれば、ガリラ屋の生活での話であれば、弟子たちに対して、またイスラエルの人たちに対して、もう本当に中途半端ですね。他の宗教と変わらなくなりますよ。他の宗教は何ですか？良い行いをした。例えばブッダでもいいですよね。これやってくれた、こうした、このような素晴らしいことをした、でそれでぶつるんで終わりですよ。人間をあがなうには足りなすぎますよね。その後の話が必要になってくるんです。それは罪の勝利です。そのために途中からイエス様はエルサレムに目を向けられて、そしてそこで自分の命をお捧げになったわけなんですよね。で、このように、この私たちが捧げるという言葉を聞くときにですね、もちろん私たちの命を捧げる、その命って言ってもですね、生活ですよ。時間を捧げる、エネルギーを捧げる、そして献金がありますよね。いろんなものがあります。これを捧げることはその通りなんですけども、けれども、この穀物の捧げ物もそうなんですけども、全焼の生贄と、血を流す全焼の生贄と共に捧げるのでなければ、片手落ちになるわけなんです。いつも犠牲があるわけなんです。で、例えばですよ、私たちが自分のためにいろんなことをしてくれた恩師がいたとしますよ。 で、その人が自分のために働いて労してですね、励ましを与えていろんなことをいつもしてくれたんだけれども、私たちがとんでもない失敗を犯したとしたらですね、その人がやってくれた全てのものが台無しになっちゃうんです。だその人、本当の恩師になるためには、その人は、尻拭いもしなきゃいけないわけです。その人の、私たちの失敗の尻拭いをしなきゃいけない。それによって初めての贖いになって、そしてその、いろんなことをしてくれたことがですね、全部が意味を持つものとなっていくわけです。と同じように、イエス様は、まず、死んでくださったというところから始まり、故に命、イエス様の命、キリストの命が生きてくるわけなんですよ。では、ここ今読んだところ、この一つ一つの箇所を見ていきますけれども、小麦粉でなければいけないと。ですね。これ1節から4節、3節のところに書いてあったのはですね、まず小麦粉そのものを捧げていく話が書いてありますが、上等の小麦粉です。これ新共同訳には上等の小麦粉とあります。英語だと fine flour ですね。上等って書いてます。最善を主に捧げる。そして次に油を注ぐんですね。で、これはその後のですね、このパンを捧げるときにも油が混ざったり、油を上に注いだりですね。まず油が貴重になっています。そしてその後で乳香を添えています。で、一部をですね、その一つかみをこの小麦粉を取って、そして油かけて、そして乳香全部を取り出して、それを祭壇の上で焼いて煙にする。残ったものは祭司のものとなります。祭司が後で食べ、これが聖なるものとなると。いうふうに書いてあるんですけれども、小麦粉、その上に油、そして乳香なんですよね。ですか？油は私たち、ごめんなさい。ですね。乳香をまずお話しますが、乳香は、中東地域で採取できる木から取れる樹液を固めたものです。で今でもアラブ人の人がよく使っているそうです。例えば私が見たサイトではコーヒーを飲むときに家の中にその乳香を火で炊いて、それでこの甘酸っぱい香りが家中に広がるそうです。部屋中にね。でその雰囲気の中でコーヒーを飲むらしいんですけれども、そのようにもできるし、あとは、この食べることもできるそうですね。グミみたいになんかその食べていくと爽やかな感じがあるそうですね。そしてイエス様が葬られた時に女たちが同種の香料であるもつ薬も共に使った香料、香油ですね。それを持って携えていったと考えられていますけれども、それ死臭、死んだ後の死体の匂いですね。それを消すためにも用いられていったわけなんですね。そしてこれが記念となるって書いてますね。記念の部分として。つまり主に覚えられるものになるよ。神様が忘れてないよ。決してこれを見過ごしてないよ。目に留めてくださってるよ。という意味になるわけです。そして油なんですが、これもうすでにお話しましたよね。出エジプト記でお話しました。聖霊の働きを比喩としてよく出てきます。ゼカリア書の4章のところにはですね、この燭台があってですね、その燭台の灯火皿のところに管がついていてですね、そしてその管というのその元になっているのがそのオリーブの木なんです。オリーブの木から直接油がですね、この、灯火皿にですね、これ入っている姿を、このゼカリアは見てですね、そして神様がですね、私の霊なんだと、おっしゃっているんですよね。聖霊の働きです。つまり今小麦粉、イエス様の命に対して、聖霊が注がれているんです。メシアの予言であるイザヤの61章にこう書いてあります。実はイエス様がナザレのユダヤ教会堂で朗読された部分なんですが、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから、 主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。そしてイエス様が、あなた方が聞いた通り実現しました。つまり、御霊の働きによってイエス様がこの恵みあるその働きをですね、罪の許し、また癒し、束縛からの解放、これを行われたということなんですよね。そして私たちがキリストに預かっている、私たちが聖霊のバプテスマ、満たしを受けることによってですね、私たちもこの恵みの宣教を行うことができるということであります。で、入稿は覚えてますか？これは講談で出てきましたよね。講談の香料で、覚えてますか？その講談から聖所に至るその煙がですね、それは祈りを表していました。生徒たちの祈りを表していました。イエス様も同じように先ほどお話ししましたように、夜明かされるほど父なる神に祈っていたわけなんですね。このようにする中において、清い生活を送ることができるんだよ。そして、次はですね、小麦粉ではなく、小麦粉を使ってパンを捧げるときにはどうするかの教えです。4節から、あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるときは、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れない和型のパン、あるいは油を塗った種を入れないせんべいでなければならない。また、もし、あなたの捧げ物が、平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れたものでなければならない。入れないものでなければならないと。あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。また、もしあなたの捧げ物が鍋で作った穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉で作らなければならない。こうしてあなたが作った穀物の捧げ物を主に捧げるときは、それを祭司のところに持ってき、祭司はそれを祭壇に持ってきなさい。祭司はその穀物の捧げ物から記念の部分を取り出し、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への火による捧げ物の最も聖なるものであるということで、ですね、お母さんたちが、奥さんたちが調理したパンを神に捧げるときにはどうすればいいのかと。ですね。で、ちょっと違うんですよね。種なし、つまりイースト菌、酵母がない。これをまずしなきゃいけないということ。あとは油を混ぜ。そしてあとは、ある時には油を上にかける。わけですね。で、三つの種類のパンありました。まずは、かまどですね。オーブンですよ、オーブン。で、次は、フライパンですよ。平鍋。で、三つ目が、鍋ですね。鍋で焼いた。で、ここで、ですね、混ぜた、この、もともとその、何ですか、小麦粉と一緒に、小麦粉を練るときに、もうすでにそこで油を混ぜているという油と、その上にさらに油をかける場合もあるわけですね。見てください。まず油を混ぜたというのは出てきますよね。で、あとは、この6節を見ると、その上に油を注ぎなさいというのもあります。で、このように、もう油だらけですよね。油を混ぜて、しかも油を注ぐ。で、これは、私たちは、使徒の働きで学んだんですよ。学んでるんですよ。何かというと、聖霊様のお働きというのは、私たちのうちに住んでくださることのみならず、私たちの上に臨んでくださる方であって、そのうちに住んでおられるイエス様は、聖霊様はですね、私たちに救いの確信を与えですね、そして愛と喜びと平安と、その内側の働きを行ってくださいますけれども、外側から望まれる聖霊様というのは私たちを通してですね、外側に働きかける働き。自 分を通して、自分ではなくて他の人たちがキリストに出会うことができるという働きになっていくわけなんですね。ですから私たちは聖霊が住まわれていることを意識すると同時に、自分を通して人々がキリストに触れていくという聖霊の働きも求めていく必要がある。で、興味深いのがここでですね、平鍋なんですけれども、ですね、これ焼いた、後にですね、粉々に砕かなきゃいけないんですね。粉々。ですか。砕かれるという言葉。これも、聖書の中に出てきてですね、ダビデがですね、バテシバと、貝の罪を犯してしまった後に、ナタンにその罪を指摘された後にですね、こう言いました。詩篇の51篇の17節。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんということで、神様は砕かれた魂を喜んでくださるですね。私、砕かれるっていうことはですね、あ、もうダメだ、用なしになる、こういう恐れを抱くんですけど、むしろ神はそれを蔑まないよ。そして、聖霊で神様が満たしてくださるわけなんですね。で、次に11節です。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。それは初物の捧げ物として主に捧げなければならない。しかしそれらをなだめの香りとして祭壇の上で焼き尽くしてはならない。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならないという、その神様のですね、なんていうのかな、その味付けの方ですね。この他の添加物についての戒めと教えが書いてあります、書いてありましたけれども、大前提で捧げてはいけないもの。まず、パン種ですね。パン種です。で、興味深いのはですね、12節には、初物の捧げ物と捧げなければいけないと、パン種をですね、入れたもので。これはね、五旬節の時に出てきます。五旬節の時に。ですから、これちょっと置いといてですね、基本的に、パン種は入れないんですよ。そのイースト菌、酵母菌入れないんです。普通入れますよね。パンを膨らましてくれるしね。あと今度次に蜜ですね。蜜入れちゃいけないって言うんですよ。で、これですね、豊かさを表してるんです、どっちも。普通のイスラエル人はご飯食べるときはですよ、パン食べますよ。もちろん、イースト菌入ってるの食べるわけですよ、その、当時もね。だけど、神に捧げるところに置いては入れちゃいけないって言ってるんです。で、蜜もそうね、蜜もしょっちゅう使ってます。で、蜜は聖書の中ではですね、豊かさの象徴になってます。豊かさの象徴です。ですか。蜜の、父と蜜の流れる血ってのは、約束の血がですね、非常に豊かなんです。で、その一面ですね、その反面ですね、塩を使いなさいって言ってます。で、あとさっき言ってた乳香がありましたよね、乳香。ですか。で、もちろんこれも生活で必要なものですよ。必要なんですけれども、問題は火による捧げ物になっていくときにおいて、蜜はどうですか？焦げるしかないですね。乳香はどうですか？乳香は火に焚くと逆にその威力を発揮するわけですよ。もちろん近くで匂い嗅いだら乳香もいい匂いしますけれども、火で焚いたらその香りがですね、甘い香りが漂っていくんですよね。塩もそうですよね。塩もね、焼き飯作るときとかの塩振りかけますよね。この違いがあります、まず。そして今度はですね、塩とパン種を考えてみましょう。パン種が、イースト菌が行うのは、あれは、この、なんですか、まあ、腐ると言ったらちょっと、あれですね、ちょっと語弊がありますけれども、でも、その過程を、菌ですよね、菌。発酵、発酵、発酵、発酵。 発酵を促進するわけなんですよ。発酵させるわけなんですよ。だから腐敗させるわけですよ。その言い方良くないですけど。塩は逆です。塩はそれを抑制するわけなんですよ。遅くさせるわけなんですよ。この違いがあります。私たちが火のような試練の中に入っていくときに、なおもそこに残っている実質的な命と考えてよいでしょう。平常は蜜のように甘くても、そして乳香も甘い香りはしますよ。けれども、試練の時にこそですね、進化が発揮されるんです。キリスト者の命というのも、試練の時にこそ、試金石となるような言葉を発することができる。試練の中にこそ、その強靭な精神力となって、人々の前に現せることができるわけなんです。で、私がいつもですね、感動するのは横田早紀江さんなんですね。で、彼女が、めぐみさんを失ってからですね、呼ぶ気を通して、あの苦しみの中にいる呼ぶ気、呼ぶを通してですね、信仰を持ったんですね。そして、初めに、拉致被害者が北朝鮮にいると分かって、そして死んだという報告を受けた後に、彼女が発した言葉、日本人全体を驚かせました。その後も彼女が話す言葉は日本人をもうみんな、で彼女は北朝鮮の人にも祈ってるとこ言ったんですよ。普通憎みますよ。坊主も憎きゃなんだっけ、今朝も憎いですよね。逆のことを彼女は行ってる。だからその彼女の何ですか、その言葉集が出てるんですよね、本で。そのぐらいなんですよね。これがキリスト者の、この、塩気のついた言葉というのが、この最初にありますけれどもね、恵みの言葉というのがあるんです。塩なんですね、私たちは。普段聞こえのいい甘さ。これじゃないんです。イエス様もですね、塩気のある言葉。で、普段の時は、なんだこれは、っていろんな疑問が浮かぶんですよね。いろんな疑問があるんです。なんでこんなこと言ってるのかな。でも試練の中に入った時には、うわぁこれはすごい火のような言葉だ、この言葉で私は生きることができるわけなんですね。パンダネというのはいつも悪い意味で使われるんです、聖書の中では。パンに限らずヨーグルト菌もそうですけども、うちではね、市販のヨーグルトを食べないですね。作るんですが楽ですね。あれちょこっと残してくんですよね。ちょこっと残したのをこう新しく牛乳注ぎ込んだらまた全体に膨らんでですね、いつまでも、基本的にいつまでも使えますよね。まあ、菌少し弱ってきますけれども、パンも同じですよね。少し残しとけば、そして粉の中に入れればですね、全体に膨れ上がるんです。で、先ほど言ったように、それが腐敗の過程なんですよね。発酵するわけなんです。それで聖書の中ではイエス様は、パリサイ人や律法学者の パンダネに気をつけなさいと。またパウロはですね、この、ほんのわずかなパンダネが粉の塊全体を含まらせるということ、膨らませる。膨らませる、刺激系難しいですね。で、全体膨らんでいくんだよって。だから私たち、皆さん思いませんでした、僕ね、クリスチャン、皆さんなんかクリスチャンになったばっかりの人なんか偉いなって思ったんですけど、私クリスチャンになって大学生だったんですけどね、こういう計算しましたね。いやーね、罪結構捨てたんだからね、10% ぐらい楽しんでもいいじゃないのって思ったんですよ。ねえ。で、だんだん分かってきました。それ 10% は 10% で収まらないんですよね。どんどんどんどん膨らんできちゃうんですよ。で、分かってきたのは、あ、1% も残しちゃいけないんだなって。1% も残しちゃいけないんだな。 で、次に、14節。また別の穀物の捧げ物が出てきます。もしあなたが、初穂の穀物の捧げ物を主に捧げるなら、火に炙った穀粒、新穀の引き割り麦を、あなたの、初穂の穀物の捧げ物として捧げなければならない。あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添えなさい。これは穀物の捧げ物である。祭司は記念の部分、すなわちその引き割り麦の一部とその油の一部、それにその乳香全部を焼いて煙にしなさい。これは主への火による捧げ物である。だから小麦粉にする手前でですね、もうその粒そのものですよ。粒そのものを小麦にして、小麦ですよね。その、粒でまだ。で、それを捧げるときどうするのかと。で、初穂のときですね。そうですよね。初穂の穀物の捧げ物。これ捧げたいときはどうするのかって言ったら、まず、入りなさいと。いるんです。そして、油を加える。さっきと同じですね。乳香ですよ。なんで炙らなきゃいけないのか。命なくさなきゃいけない。その種にある命をなくさなきゃいけないわけなんです。イエス様が言われました。ご自分のことです。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。これは種が土に落ちることで、死ぬっていうのはその種が種でなくなるっていう意味ですね。ここで言ってる死ぬっていうのは、で、それが種のままだったらそのままだけれど多くの実を結ぶ。だから命を失わなければいけないんだ。そのイエス様の命を表していたわけです。で、イエス様はですね、先ほどのこの言葉の後にこう言われています。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。命憎まなきゃいけないんですか。じゃあ自殺した方がいいんですかそういう意味ではないです。私たちもともと自分を愛しています。自殺するのもですね、自分をものすごく愛しているんです。メンツであったりですね、いろいろあると思いますよ。自殺もそうですよ。で、ここで言ってるのはそういう意味ではなく、そうではなくて、神様の御心を選び取っていくときに、本当にこれは今まで一番大事にしていたんだけれども、その一番を二番目にしますって話なんです。三番目にしますって話なんです。で、その一番目を二番目にするという、つまり既得権ですよね。どうですか？社会の中でも、それ既得権っていうのがすごい大変なわけですよね。既得集団がいるから、その構造改革ができないとかあるわけですよね。それを取るっていうこと、行為こそがこれ憎むっていうことになるわけです、ね。憎むってことになる。その言い方、憎むっていうのが分かんなかったら、そうなんだ。一番大事にしているのを、この、ちょっとランク下げなきゃいけないんだと思えばいいわけなんです。で、これをやっていく生活によって、この実質的な命を得ることができるんだよということであります。で、これで穀物の捧げ物ですが、次、3章ですね。和解の生贄です。ですが、もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも、傷のないものを主の前に捧げなければならない。その人は捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の入り口のところでこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。次にその人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓と、それについている腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小用を捧げなさい。そこでアロンの子らよ、これを、祭壇の上で 火の上の焚き木の上にある全焼の生贄に乗せて焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物ですということで、和解とありますけれども、これですね、いろんな訳ができます。これはですね、平和の生贄とも訳すことができます。または、交わりの生贄とも訳すことができるような、繁栄とか交わりとか、あるいは感謝であるとか、豊かさですね。そういうものを表した言葉になっています。で、これは、この順番の後で、この3番目に出てきたわけですよね。まず、全焼の生贄ですよ。そして、穀物の捧げ物ですよ。これによって、私たちが主に全く献身をしていく。主に捧げていく。命も捧げていく中における神への感謝、神の豊かさ、これを喜んで楽しむ生贄になっています。神の恵みに感謝して神との交わりを深める生贄です。和解の生贄の特徴は、その一部を、その肉の一部を捧げた本人も食べることができるということです。全焼の生贄は全部を焼かなければいけません。そうですね。で、後で、罪のための生贄とかそういうのもありますけれども、その捧げた人は食べることができません。この和解の生贄は食べることができるんですね。これは7章に書いてあります。この3章には書いてないですけど、7章に書いてあります。で、簡単に言うと、神との食事なんですよ。同じ家畜、牛、羊ですね。そういう家畜の肉、その家畜を脂肪とか、あとは肝、この腎臓とかね。その脂肪、主に脂肪を主に渡すわけなんです。で、焼きますよね。神が食事をするわけです。そして同じもの、残りのもので、その、胸肉とね、右ももの肉は、祭司がですね、もらうんですけれども、その他のもの、これは、捧げた本人が食べるわけです。だから、同じ牛を、一部は神様が食べて、一部は自分が食べることによって、交わりをしているわけです。同じ釜の飯ですよ、簡単に言ったら。これを行っている。つまり、交わり。そして神様とそれほど親しく、なんか語り合いながらっていう雰囲気も持った、そういう平和の中での生贄となるわけなんですね。聖書の中には、特に中東において、食事は人との平和を表します。例えばヤコブがラバンから逃げた、ラバンの家から出て行った後で、ラバンが追いかけてきましたよね。そして危害を与えようとしました。けれども神が止めてくださった。そしてそこで、この石塚を作って、これミツパと呼んだ。で、これを超えてですね、お互いに危害を加えてはいけないという契約だったんですね。その契約の印として、ラバンとヤコブは食事をしています。他にも出てくるんですけどね、こういう、場面が出てきますけれども、食事をするということが平和を象徴しているわけなんです。いかがですか？皆さん、この礼拝が終わったら、お菓子食べますよね。コーヒー飲みますよ。そして自分が心に思っていることを分かち合っていくわけなんです。で、単なる学びでは味わえない一体感をそこで共有することができ、食事、本当に本格的な食事であれば、なおさらのことを、そうなんですよね。例えばこの前バーベキューやりました。バーベキューの方がいいですね。わかりやすいですね。なぜかと言ったら、西洋の食べ物とか日本食というとですね、一つ一つ分かれているわけなんです。そこにもですね、まずプライバシーがあるんですね。ところが韓国の料理であるとか、中国の料理って言ったらもう、唾が入ってようが何しようがですね、一緒に食べるわけですよ。全然もう関係ないんですよ。 で、私がある韓国系の教会のですね、ところに行ったらですね、この知り合いの中に、だったらもう、相手の食べてるものもそこから取って食べるとかですね、自分が持ってるものをどんどん上げていって、なんか自分のものが少なくなってる姿とか、あるわけなんですね。で、そこにあるのは豊かさと、その一つになっているという意識ですよね。これが、この食事が表しているものなんです。ラオデキアという教会でイエス様が熱心に悔い改めなさいと言われた後に、戸を私は叩いていって開く者は私が入ってあなたと一緒に食事をするよと言っているのも同じこと、そういう平和を持つことができる、豊かさを分かち合っていくだろう、楽しむ、喜ぶということなんですね。ですからどうですか、私たち平和っていうことを考えるときに、なんか今までトンチンカンじゃなかったでしょうかね。何も起こってないことが平和だと思ってるんですよ。特に日本はですね、平穏なことが平和、摩擦がないことが平和。だからそれぞれ一人一人がプライベートな生活を送っていて、特に干渉しないように避けている状態が平和だと思ってるんですよね。で、それを犯されると非常に嫌な思いをする。迷惑だっていう言葉が。はじめに覚えることは迷惑っていう言葉はなんかの他の外国人の人から聞くとですね、そういうふうによく言われますよね。迷惑。これ平和とはどうですか、今見たら。程遠いわけなんですよ。平和というのは簡単に言うと一つになるということです。バラバラとは逆の行為なんですよ。一つになるということです。で、具体的に見ていきましょう。細かく3章の1節で、前書の生贄では、お牛とありましたよね。お牛。けれども、ここでは、メスも加わってるんですよ。オスでも、メスでも。で、ここから一つの御言葉を思い出します。ガラテヤの3章の28節。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。私たちは様々な目に見えない壁を持っています。性別の違いはもちろんのこと、民族宗教の違い、経済的な格差ですね。けれども各人がキリストを主として崇めていれば、その間には壁がなくなってるんですね。崩壊するんですよ。そして他の方法では決して味わうことのできない、例えば同じ趣味であるとかですね、いろいろあるじゃないですか。どんなに共通項を並べてもですね、その交わり以上の交わりを持つことができるようになるんです。なんと昔は敵であった者同士が交わることができるんですよ。こういう、まあ、簡単に言ったら美談がたくさんありますよ、教会の中では。美談というとちょっとね、ちょっとこう見下げた言い方ですけど、いい話たくさんありますよね。例えば有名な人いますね、真珠湾攻撃のですね、指揮を取った人、後でクリスチャンになったんです。そして今度はですね、アメリカでですね、空襲で爆撃のためにこっちに日本の本土に来てですね、そして不時着してですね、日本兵に捕らえられて収容所でもうめっためたにやられて、もう日本を憎しっていう人がですね、聖書を読み始めてクリスチャンになったんです。真珠湾攻撃したその指揮者とですね、そして日本に空襲に来た B29 のその人が会ってですね、もうそれまでにない本当に親しい交わりをしている。で、私はですね、自分でスクールミニストリー行ってた時にはそこにヨルダン人の兄弟がいました。そしてもう一人はユダヤ人の兄弟がいたんです。いつも仲良くしてるんですよ。どうやったら平和を結べますか。簡単です。みんなクリスチャンにしちゃえばいいんです。パレスチナのテロリストとモサドだったユダヤ人の人がクリスチャンになって同じテーブルでご飯を食べてるとかですね。もうそんな話ばっかりです。そんな話ばっかりです。これが キリストが平和だからなんです。エペソの2章の14節から16節にこう書いてあります。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方です。敵意と様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られます。神との平和を持つことができ、まず私たちは神と一つになることができ、そして今度はキリストにあるもの同士で十字架によってお互いにも一つになることができる。ですからこれを実体化させているのが聖餐式になります。第一コリントの10章の16節から17節、私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの割くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。ですか。キリストとの交わりのみならず、聖餐式は。同じキリストに預かっているという互いの一致ですね。互いの一体です。互いの交わりを表しています。どうですか。この人とは到底接点がない人だなって思う人とですね、キリストにあって一つになれるんですよ。これが神の清さに預かっている大きな特徴なんですね。清いって何かって私たち、第一礼拝聞いてください。大体ですね、全然違うこと考えてるんですよ。清い。タバコ吸わない。お酒飲まない。なんかこう、きっくりしちゃうらしくですね、聖書持って。ちょっと祈って。ですね、今聖書的に見てきました。そしてまさかゲハゲハ笑ってですね、一体感を持っている、キリストにあって喜んでいる、神様の救いを話してですね、お互いに分かち合って、これが清いんですよですね。そして次行きましょう、3章の6節ですね。今度は同じですね。羊ですよ。前書の生贄と同じようにですね。羊の場合はどうなのか。主への和解の生贄のための捧げ物が、羊である場合、オスでもメスでも傷のないものを捧げなければならない。もしその捧げ物として子羊を捧げようとするなら、その人はそれを主の前に連れてきなさい。捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の前でこれをほふりなさい。アロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。その人はその和解の生贄のうちから、主への火による捧げ物として、その脂肪を捧げなさい。すなわち背骨に沿って、取り除いた油を全部と、内臓を覆う脂肪と、内臓についている脂肪全部、二つの腎臓と、それについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小用途である。祭司は祭壇の上でそれを食物として、主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。もし捧げ物がヤギであるなら、その人はそれを主の前に連れてきなさい。捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の前でこれをほふりなさい。そしてアロンの頃はその血を祭壇の周りに注ぎかけなさいということで、同じですね。この和解の生贄、この牛の場合と羊、ヤギの場合が同じです。基本的に同じ。ちょっとほら、例えば、油がどこに乗ってるかでちょっと変わってきますけど、ね、例えば、背骨に沿って取り除いた油を全部とってありますよね。これちょっと油が乗ってるところはちょっと部分的に違うので、少し違ってますけども、基本的に全部同じことが書いてあります。そして、先ほどから、出てきますね。傷のないものってのがありますよね。これずっと書いてあります。もうずっと書いてあります。イエス様がこのように言われてますね。第一ペテロの1章の18節19節で、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷のもなく、汚れもない、子羊のようなキリストのたっと一によったのです。傷もなく汚れもない、イエス様がこの傷のない生贄であったということですね。でそして、 最後ですけれども、とても大事な部分ですね。死亡を主に捧げようってさっきからもうその特徴でしたよね。若いの生贄で14節、その人は主への火による捧げ物として、その生贄から内臓を覆っている脂肪と、内臓についている脂肪全部、その二つの腎臓とそれについていて、腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小用途を捧げなさい。祭司は祭壇の上でそれを食物として、火による捧げ物、なだめの香りとして焼いて煙にしなさい。脂肪は全部主のものである。あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。あなた方がどんな場所に住んでも、いよいよ守るべき永遠の掟はこうであるということで、血は食べてはならないという原則とともに、脂肪を食べてはならないというのは、和解の生贄をはじめとし、この他の場合にもそうなんだということであります。血についても神の領域だと。これ絶対なんですね。なぜかと言ったら、それは命を表すからです。命を表すからです。命の尊厳というのは神から来ています。なんで殺してはいけないのか。それは命は神に属するものだから。命、神のみが命を与え、命を取ることがおできになります。この死亡なんですけども、死亡はですね、聖書の中では、やはり先ほど蜜と似てるんですが、豊かさを表すんですね。豊か。同じヘブル語でですね、地の最も良いものって訳されてるところなんですよ。創世記の45章の18節で、パロがこう言いましたね。パロについてかな。あなた方の父と家族とを連れて、私のもとに来なさい。私はあなた方に、エジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。で、これが fat of the land。ね。脂肪。地の脂肪を食べさせるって言ってるんですね。最も良いもの。そしてモーセもですね、後に、新命記でこう言ってます。主は岩からの蜜と硬い岩からの油で、これを養い。これも脂肪でという言葉が、同じ言葉が使われてるんですけれども。豊かなもの。だから、言い換えると、豊かさはすべて私から来ているんだということです。で、脂肪を人間が食べるということは、言い換えると私が豊かさをもたらすということです。これが、私が豊かさをもたらす。これが人間の高慢の始まりなんですよ。だから、脂肪を、例えば、詩編の119編の70節では、高慢な心の鈍い心に例えているんです。先ほどのラオデキアの教会引用しましたけど、そこでも私は豊かになった。ですね。もう、不便なところは何もない。問題がないと、こう言って。実は貧しいことを知らないと、こういうふうにイエスがおっしゃってるんですよね。このような状態なんです。で、パウロはこう言いました。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また、頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにということで、豊かに楽しむこと自体を神がやめろと言ってるんじゃないですよ。いいですか？そうではなくて、これらが神から来たという感謝を持ちなさいという。すべては神から来てるんだよ。で、これがなくて当たり前なのに、神は与えてくださっているんだよということをする感謝の生贄が和解の生贄なんです。にもかかわらず、私は神はいらないと、私は必要ではないと。多くの場合ですね、多くの場合じゃないですけども、年を取って、伝道してもですね、例えば、両親に伝道しても、なかなかイエス様を信じない。で、 死ぬ直前にイエス様を信じるってことが多いですけれども、私がこれまでやってきたものを否定するのかい。福音を聞くときにそうなってくるんですよ。私がこれまでやってきたこれですよ、これが死亡なんです。私が豊かさをもたらしたんだよ、命、人生、私のものだったんだよ。この根本が死亡なんですよ。だから死亡のような心、高慢な心なんです。これを神に、全部神のものなんです。生まれてきた時何ですか、裸ですよね。そして死ぬ時も裸なんですよ。これヨブ記の方に書いてますけど、ヨブがですね、すべてがそがれた後に、皮膚までがですね、皮膚病になってそがれてしまっている時にこう言ったんです。でこれがここで言っている理由なんですね。私たちがですね、自分の今の生活に感謝してるでしょうか。全部が神様から来てるんだ。神様ちょこっとですね、指を離したらですね、たちまち自分の家崩れますよ。たちまち銀行泥棒入りますよ。たちまち、それは予備だったんですよ。神様ちょこっとですね、垣根取ったらですね、どんどんサタンがそこに入ってったんですよね。全部神様してくださってるから私たちいることできるんですよね。今もこうやってなんか少し地震がちょっと起こって、なんかひどくなったな、ひどい人間な。何文句言ってるんですか。ちょっと神様動かしたらですね、もうこの島なんかどっか行っちゃってなくなっちゃうんですよ。これを、だから言ったんですね、エレミアがね、愛花の中で。私が今生きている。あ、これは主の憐れみなんだ。エルサレムが廃墟のところで彼はですね、神の憐れみを知ったんですね。神の愛を知ったんです。朝ごとにその憐れみは新しいとこう言ったんです。主の真実は尽きないからなんだ。ということで、今日ここまでにしますけれども、これ全部自発だったということを思い出してください。自発なんですね。神様に全部、強制されることなく、誰からも言われることなくですね、あ、私がやっていきたいんだ、というものであります。で、今度4章、5章はですね、絶対やんなきゃいけないものです。いやいや、これは選択だから私、いや、そうじゃなくて、文句なくやらないと、深刻な問題に、これが罪のための生贄、罪かの生贄なんですね。それについて学んでいくことになります。それではですね、